ただいまの曲は、ロッキー・グモリーで、The Seven Deadly Sins、でした。そしてじゃあ、さっきお話をした、今日の、メインテーマに入っていきたいと思うんですが、リュウタさん覚えてらっしゃいますか ?2 年前に、このプロジェクトについて、画家の、トモヤさんに出演していただいたときに、皆さんにそのトークを収録したという皆さんに相談をして、うなずいておりますが、説明をいたしますと、その柳沢武さんを探すにはどうしたらいいんだろうか、あるいは直接にミュージアムをこういろいろこう長野県のミュージアムをいろいろこう渡ってみたらいいんだろうかといった時に、やっぱり柳沢武さんご自身あるいはご家族にご連絡を取れるなら取った方がいいんじゃないかということ、で、じゃあどうやってこれ探したらいいのかなっていうお話をしていて、その時に智也さんがご自身が修行会というそういう会のメンバーに入っていらっしゃって、実は柳沢武さんの画集を買った時に買ってそれを読んでいるうちに、柳沢武さんも修行会ということで、そしたら長野県の修行会に智也さんから連絡を取っていただいて、上村智也さんからこう協力をしていただいて、そして柳沢武さんがと連絡を取るかを聞いていただけるかということで、智也さんがすぐに長野県に連絡を、修行会に連絡をしてくださって、そして修行会から柳沢武さんご家族にご連絡があって、で、息子の柳沢、和美さんと連絡を取ることができました。で、その経緯をもう少し話すと、で、どこに、その、滝さんが、プラスさんに送った絵を、寄贈することができるかと、和美さんとご相談しながらやっていて、それで和美さんが、まあ、最終的には和美さんが、その、朝日村にある朝日美術館に滝さんの絵が、すでにあるので、そことコンタクトを取ってくださって、そして朝日美術館の丸山丸美さんが中心になって、その、プラスさんからの、絵と、そしてその当時の、1950年代末の、松本その周辺のいろんな資料を、アメリカから受け取ってくださったという次第です。ただ、私たちはその時に、どういうプラスさんとたけしさんのやりとりがあったのかとか、そういった詳しいことは分かっていなかったんですが、それを、今回、和美さんのご家族が、見つけられた、滝さんのスクラップブックに、プラスさんからのお手紙とか、新聞記事の切り抜きが出てきたということです。そのお手紙というのは、プラスさんから柳沢武さんに、実はまだ会われてない時なんですね。1963年9月19日。9日というふうになっていました。で、まだ会われてない時で、プラスさんがフィールドワークを終えて、それでフィールドワークのお世話になった方々に、本を書くんだけれども、挿絵を現地の方に書いていただけないか、ということで、探していただいて、この柳沢、たけしさん、ぜひ書いてもらったらいいんじゃないかということで、コンタクトを取っていただいて、それで、柳沢たけしさんが絵を描いてくださった。で、その絵を、挿絵をアメリカで受け取られて、それで、時のお手紙が出てきたんですね。それをお礼状っていうか、それをちょっと読んでみます。柳沢武様、お手紙などありがとうございました。これ、今日本語で読んでますが、プラスさんのお手紙も日本語に書いてあります。漢字も含め。今、挿絵を拝見しながら、喜んで、言葉では言えないほど喜んでいました。本当に立派なものであるし、また、テーマとスタイルにちょうどです。特にいいのは、絵の内容が、なるほど、日本と日本人であるにしても、その上、こちらと同じように人間である。別の風俗がいっぱいおかしな違ったものではなくて、同じような人間である。これは大切です。私は余暇をテーマとして扱いながら、そのつもりで書きましたから、言うまでもなく、美術の面でも立派です。なお、先にもらった見本を別便でお送りします。いつか日本でお目にかかりたい。 warm and wishes, David Plus というふうに書かれた日本語での手紙です。この手紙、ジュータさんはいかがですか？この余暇をテーマとして、だけど大事なのは、どちらも共通するテーマであり、どちらでもそこに、どちらっていうのはアメリカでも日本でも、どちらにも共通するものがある。それが絵がよく表しているっていうことですね。
うん、そうですね。多分、プラス先生もそれをテーマに、というか本を書くときにそれを自分のディサテーションと本を書くときにもそれを気をつけていたっていうことだとは思うんですけど、
当時まだねレジャーとかヨガとかあんまりそういう研究対象自体にはなってなかったんじゃないかなと思いますね。
そうですね。今でこそ多分もっと日常生活的なそれでこそ趣味とかヨガとかの研究ってすごい、うん、文化人類学社会学で多分盛んにやると思うんですけど、当時はっていうのもあるし、その日本っていうのがすごい違う国な、すごい違う文化なんだっていう、うん、そういう感覚もまだ残ってた時代かなとも思うので。
そうですね。で、そこで、柳沢武さんが、その、プラス先生の本が送られてきた、その後に多分、こう、地域の方に紹介をされて、それが、南信読売新聞に、この本が紹介をされている、その記事を送っていただきました。もう一つ、朝日新聞のもあったんですが、この南信読売新聞の昭和39年6月10日、昭和39年の1964年、ですかね。うん。レッドさん、うんと名付いてそうだと思います。そう、本が出版されたその1ヶ月、数ヶ月後の、その新聞です。この記事はちょっと長いんですが、読ませていただきます。そしたら、この本についてとか、当時の背景がよくわかるんじゃないかなと思いますので、そのまま読ませていただきますね。信州の農村、米人の手で炭鉱本、生活体験を生かし、柳沢画伯の墨絵入りというタイトルです。表現とかもそのまま読ませていただきます。去る34年、これは昭和34年なんで、1959年ですかね。
そうです。
ですね。秋から1年、信州の農村に住んで、日本文化を研究したアメリカの青年学徒であった、アイオワ大学で人類学を教えている、ダビッドとかですね、プラス助教授34。で、先月末、研究結果を単行本として出版した。この本には、松本市佐藤山部区、画家柳沢武さん38の墨絵が8枚写真に使われている。二人はお互いに会ったこともないが、このほどできた、出来たての本3冊が国民で柳沢さんに送られてきた。この研究にこれ以上ふさわしい冊子はありませんの感謝状が添えられていた。The After Hours、仕事を終えてというものだろう。これが本の題名で、英語版220ページ。専門的には日本の民族史の研究だ。プラス助教授は終戦後、米海軍将校として来日し、日本文化に心を打たれた。帰国してハーバード大学で文化人類学を専攻した。この時、日本語を教えたのが、現来者は大使だった。昭和30年、9月に来日したプラスさんは、東大の泉誠一助教授文化人類学の紹介で、信州大学医学部第二、解剖学、の鈴木誠教授、そして高原幸成助教授を訪れた。夫人と長男長女の家族で、高原さんの知人宅、南安住郡穂高町有明、家業赤沼重義さん肩で生活するようになった。ここの生活にすっかり溶け込んで、農村の仕事とレジャー研究の、対象を求めた。日本文化は農村が柱になっている。日本の社会構造の変化を農民生活から調査したもので、そのテーマが余暇だった。当時、日本には余暇という、言葉は、まだ聞かれず、36年、1961年になってレジャーの言葉が流行した。プラスさんは赤沼さんから和歌も学んだ。 で、プラスさんは、昭和35年10月に東京へ移り、36年1月に帰国する。その時にライシャワー大使が日本へやってきた。で、小原助教授にプラスさんが挿絵が欲しいと相談してきたのはその年の秋。日本美術館連盟会員の柳沢さんに話が持ち込まれた。柳沢さんは専門の油絵を墨絵に変えて取材を続けた。やがていくつもの作品がプラスさんに届けられた。絵を見たとき思わずこれだと叫びました。この声は松本まで聞こえたでしょうとプラスさんは手紙に書いてきた。プラスさんの本には小説は一人で書かれるが民族史は生活の中から生まれるものである。この本はテレビのドキュメンタリーのように多くの人たちの努力によってできたという書き出しで始まる。これはもともと英語なんですが、これを翻訳されてますね。で、写真はない。文字以外は柳沢さんの挿絵だけ。表紙には松本一の繁華街、長手通り。本文は8章に置かれており、各章ごとに挿絵が入っている。松本駅の朝、稲刈り、サラリーマン、家庭の朝の玄関、小学校と二宮金次郎、花見、婦人会、団地、夜のこたつの団らん、など、外人学者の著書に日本の画家の挿絵が使われるのはこれが初めてと言われる。プラスさんは来年また来日するという。柳沢さんはそれを楽しみに待っている。という少し、長い、記事ですが、南信読売の昭和39年6月10日の記事を読ませていただきました。リュータさんいかがですか。このちょっと長い記事ですが、ようやくちょっと背景が見えてきましたね。
まあ、はい、そうですね。
で、多分この絵っていうのが私はすごく面白いと思ったのは、この本自体に写真が使われていないこと。写真が使われず、この絵とプラスさんの表現、そのいろいろ調査をして、こう調べたことを含めたこの表現とでこの本が成り立っているっていうこと。そしてこの絵画自体が、プラスさんが描こうとして、あるいは見てきたこと、それをすごくこう繊細に、象徴的に表現されている。そのことにすごく感動されたっていう、ことが、なんかわかる記事だし、プラスさんの手紙です。で、多分この記事を柳沢武さんが、プラスさんに送られたと思うんですね。その返信が、お手紙があって、プラスさんから柳沢武さんへの手紙、これは、1964年8月25日でちょっと読ませていただきます。ご無沙汰いたしてすみません。先ほどのお便りの切り抜きもありがとうございました。楽しみに読み英訳して出版部の方々にも喜ばれました。その売り行きはまだはっきりと検討がつかないようですがって言ってて、特にこの立派な挿絵が入っていることを友人から褒められる、そういうことがあるのは嬉しいことです。では春頃まで、ベストウィッシーズデイビッド・プラスというふうお手紙が入っていました。で、おそらくこのでは春頃までというのが1965年、プラスさんが再び、アメリカから、日本を訪れられ、松本に訪れられて、そして柳沢武さん再会をされた。その時の春頃ということじゃないかなと思います。で、この時に柳沢武さんのお宅に、伺って、その時の写真も、武さんのアルバムにもあるし、プラスさんのアルバムにもあるんですが、で、その時に柳沢武さんが、じゃあ私が描いた絵の好きなのを選んでくださいということで、一つ、プラスさんが特に選ばれたのが、三山の絵。で、それをプラスさんが自分の部屋に長くずっと置いておかれて、それで90歳になった時に、この絵を地元にお返ししたい。それにはどうしたらいいだろうか。という相談を2021年に遥かな賞にいただいたという次第です。じゃあ、もう少しコメントも含めて、その後お話をしていきたいと思いますが、ちょっと曲を 挟みましょうか。龍太さん、どんな曲ですか？
はい、2曲目は、まあ、あの話の流れとはあれですが、そろそろ桜の季節なのでっていうこともあって、 AKB48 の桜の花びらたち2008という曲です。
あの柳沢武さんの、 あの写真にも花見っていうのがあるんで、まさか60年後に AKB48 と一緒に、この話が伝わるとは思っておられなかったと思いますが、次の曲は AKB48 で桜の花びらたち2008です。どうぞ。
仲間たちが大人に